もう国家でいいよね、J ボーイはね。
まあね、
やっぱり許せないっすわ。いや、何が許せないかっていうとですね、これって実は2回目なんです。今収録1回始めたんですけど、1回ちょっとトラブルで止めて、で、もう1回やってるんですけれども、その時の、最初の、このオープニングっていうのは、まあ前にも言いましたけれども、全く打ち合わせをしてないんですね。だから僕が、自由に喋って、与田さんが受け流すみたいな、そういう、なんていうんですかね、段取り稽古みたいな感じ？乱取りっていうの？よくわかんない。そういうようなもんなんですけどね。で、だからそれ、さ、あの、今回の馬乗りラジオの収録では、もうこの J ボーイを国歌でいいよねっていう話をオープニングにしようって、僕1週間ぐらい前から温めていたんですよ。
訳がわからない。
で
そん
も、
な、温めろ、その話の入りじゃないと思
いや
うい け
やいや、で、
ど。
また、何言うてますねみたいなこう空回りトークを一つやって、まあ、オープニングとさせていただこうかと思ったんですけどもね。
そんな説明するほどの ここは
い
なんか、
や、
礼儀律儀というか、変なとこでシビアに行きますよね。
やっぱりダメですね。予定調和は許せないですね。やっぱりこのオープニングはそんな2回同じことを喋っちゃいけないなって今すごく反省しました。
わけ、俺、そこまで厳しく
いや、馬乗りラジオは裏ではすごくストイックなんですよ。もうなんていうんですか
い
ね。
え、そうやったんですか。
ええ、もちろんじゃないですか、もう。なんかこう、土曜日はこう、なんかこう、いろいろ、なんかこう、すべての、食事も立ちとか。そういうイメージですよ、もう。こう、全身全霊をぶつけるわけですよ、これに。ぶつけてこれかという、ね。いや、まあ、ちょっと、なんか、どうなってしまったかを、こう、あちこち行っちゃいましたけど、戻すとね、やっぱり、あれなんですよ、まあ、先々週ぐらいから言っておりましたが、10月の29日にですね、先週ですね、与田さんと私は埼玉スーパーアリーナに2人で行きましてですね、浜田省吾のツアーの、最後の、まあ最後というか、埼玉スーパーアリーナ2日で終わった、30が最後だったんですよ。最後の1個前のこの浜ショーライブを見たわけですよ。
そうですね。
オン・ザ・ロード2011ザ・ラスト・ウィークエンドですよ、うん。ザ・ラスト・ウィークエンドなんて言うから、ちょっとこれで本当にやめちゃうんじゃないかとか、ちょっと気になって行ったら、ものすごい元気でよかったわ、またやるわ、この人と思って、ほっとしたりしとったんです
そう
けれ
で
ど
す
も。
ね、すごい、まあ、バイタリティはあるなとは感じましたよね。
まあ、僕は2回目なんで、割といろいろこう、落ち着いて見られた部分は多かったんですけど、与田さんはね、今回が初
ま
と
あ、
いう
初
こ
め
とで。
てですよ。
というか、浜松自体が初
浜
と
松
いう。
自体は初めてですし、
ね。
埼玉スーパーアリーナであんな高いところから見下ろしたのも初め
初
て
め
で
てです
し。
ね。僕も初めてでしたね。ですね、4階のですね、4階っていうのがあるんですね、あそ
あ、
こ
なん
ね。
すか、400レ
そう
ベルっ
そう、
てやつ。
400レベルっていう、もう。その、そこの、なおかつ18段目っていうですね、多分、
ね
一番上が25ぐらいですよ。もうね、本当に上か
え。
ら
もう
数え
天
て、
井に近
そうい そう
位置で
そう
したよ
そう、
ね、あれ。
上から数えて何段目ぐらいのところに我々、今回席がありましてですね。
あれは
まあ、
だから
高
武
い。
道館の上よりもっと高いです
もう
よね。
全然高いですよね。すごかったっす、あの高さは。
崖っぷちでライブ見るのは初めてでしたけどね。いや、マジでそれぐらい、ちょっと押されたら、もうこれ危ないなっていうぐらいの感じでしたよね。
高かったですね。なんていう
高かっ
の、
たですね。軽く山登りでしたよ、あ
そう
れ。
そうそうそうそうそう。途中までは、4階まではエレベーターで、エスカレーターで行けるんですけれども、そこからまた、歩いて登った時には、ちょっと軽いハイキングでしたもんね。で、なんかそこに座った瞬間、なんかこれ空気薄くないみたいな。ちょっとおかしくないこれっていう。
切り立ったところで席というか椅子が設けられてるなんて思わなかったですけどね。
ねえ、いやー、すごかったですよ、
あまりに
本当
もだから高すぎるんで、 その全体見渡してもそのこの空間がどんなに広いんかっていうのはなんかもうちょっと現実離れしてるような感じがして、
あのなんていうんだろう、
箱庭をこう上から見下ろしてるような
そうそうそうそう、ちょっとね遠いあの向こう側の出来事みたいになっちゃう、ね、そうそう、
別世界な感じがして
ね、そうそうそう、なんか盛り上がってるなあのフロアの人たちでみたいな、うん、まあ、我々はこうなんかこうおおみたいなちょっとおおみたいなあところだったんですけど、まあ、
うん、
まあだけどあれですわ、どうでしたかね、まあいろいろと。
そうですね、まあまずその埼玉スーパーアリーナに行く前にそのなりきり浜ショーを見つけられたら良かったですね。
まあいましたね、いましたね、
いるんやっていうのはね
いましたね、あのギター弾いてましたね、かっこいいですね、
やっぱちゃんとそういうふうながいてくれるんやなっていうのは確認できましたね、
うん、あの、うん、でもそんなにいっぱいいないですよね、
そんなにはね、そんなにはさすがにね、うん、いなかったですけど、まあでもいたっていう ね、
昔は結構いっぱいいたんですよ、
大体あのグッズでね、1万何本でしたっけ、あれ
1万8000円ぐらいでグラサン売ってますから ね、
だからいつでもなりきろう思ったらなりきれるんですけどね、
そうそうそうそうバンダナと T シャツと洗いざらしのジーンズも売ってたら完璧ですよねそうで、いや肝心のライブはどうだったんですかみたいな話をしないと、馬乗りラジオって音楽ラジオなんだから多分
まあまあでもいや、やっぱり良かったです、あんなに、でしかもあんなね切り立ったところで見てた割にはちゃんと聞こえましたしね、
ああそうそうそうそう、
うん、そんなにだから大阪城ホールみたいな変な反響もなくて、うん、聞きやすかったし、まあやっぱもう演奏もレベルもだって達者な人ばっかりですからね、
まあね、うん、あのそうですね、スーパーアリーナ、ただあれですね、なんかやっぱり上の方だったからちょっと音もおとなしめで、
ああおとなしいっていうかちょっと遠いっていうのは確かにありましたけどね、
うん、もうちょっとまあ僕最初見た時はアリーナで見たので、あもう本当に音も含めてこうガンガン来てよかったんですけども、
大体スピーカーがそんなな切りだった上の方向に向いてないですから、
ね、向いてないですからね、あれね上と
完全に無視されてますからね、
そうそうそうあれあんまり上の方に向けちゃうと下手に反響が返ってきちゃってえらいことになっちゃうから ね、
聞いてて多分しんどいんやろうなと思いますけどね、そ
う
そ
う
そ
う、しょうがないんですけどね、
まあでも最初に暗転した後にその1曲目っていうかオープニング、
はいはいはい、
ちょっと軽めのダンスナンバーみたいな感じで来たじゃないですか、
はいはいはい、
4つうちの、
はい、
ちょっと意外でしたね、こんなんで来るんやと思いましたけど、ね、
ああなんかあの
J ボーイをこうモチーフにしたようなトラックっていうんですか、
ね、そうそうそう、
あれのちょっと軽めのダンスナンバーみたいなのに来たのはほうと思いましたけどね
あれがまああのプロフェッサー福田さんあたりのあれなんじゃないかなと思うんですけれども、まああのなんかいい意味で軽いですよね、
うん、
あの両国に
客層 の手拍子もなんかね
それまでにこうなんかあのアレンジャーで両国彦がずっとツアーサポートからそのアルバムサポートまでやってて、まあ、全然あの嫌いじゃないしむしろ好きなんですけど、彼のシンセのアレンジっていうのはどっちかというと重厚な感じでこう、うんうん、こうなんていうんだろう、ちょっとプログレッシブな感じのところなんですけど、なんか福田さんはいい感じであのチャラいので、うん、あのとても軽くねあのアレンジしててなんかそれが妙にその浮くのよねそうそうそう、そのなんか浮きが楽しいんですけどね、うん、まず逆に
あれがちょっと意外で面白かったですけど、うん、まあでもその後はまあね、もうバンドもアリーナストリングスもね、豪華に、だってコンダクターいましたもんね、
ね、星勝さんですけれども、
うん、
まあすごいですね、まあ贅沢ですよね、
うん、
総勢何人だろう、8、16人かな、で、うん、そう20何人ですね、だから、うん、あのバンドが総勢でいうと、ね、
相当多かったですよね、
うん、すごいよね、うん、 いや、あれだけのギャラとかを考えちゃうと、なんかそれだけで、ふわーすげえなーとか、なんか一瞬思ってしまう、このおっさんなんですけれどもね。
あの、生で、その、ハマショーの動き、まあ、初めて見ましたけど、まあ、結構、動いてくれるんやなっていうのが、意外でしたね。
まあ、
もっとおとなしくってイメージは、あったんですけど、結構派手に動きますよね。
そうですね、本当にあっち行ったりこっち行ったりね、
うん、アピールがなかなか面白いですよね、
うん
うん、
まあ、ね、60になろうとしてるのにね。
そうですよね。
すごいですよ、今年59ですよ、あの人。まあ、年のことを言ってはあれですけれども、
グラさんでちょっとわからん部分があるっていうのもありますけど、年齢が60近い感じはしないですよね。
しないですよね。まだあの、うん、バーンと大写しになった浜翔は浜翔ですもんね。
うん。確かに確かにね。
そう、まだ浜翔だったんですよね。うん、そこ
は。あとね、まあおっしゃってましたけど、その、声はやっぱりそのままでしたね。
そうなんだよね。
声に関してのその衰えいうのはなかったですね。あのまんまで、ああ、すごいなっていうのは、
まあ、声に関してはさすがにね、最終になってあのこの間見たのに比べれば、まあ、ちょっと落ちたかなっていうのはあるんだけど、それはまあツアーずっとやってきて、まあね、それでも
音源で聞く声のまんまっていうのはやっぱありましたよ。
まあね、
うん、大きく声がすごく全然もう出てないなみたいな印象はなかったですしね。
そうなんですよね。
うん、
いや、だから、
まあ、その質をずっとこう保ってきてるそのプロップリールがやっぱすごいですよね。
そうですよね。
うん、
いや、まあいいね。まあ俺はなんかだいぶ落ち着いて見てられて、あと上から見てね、いやいや面白いなと思ったのは、あの PA がもうステージのオーケストラピットみたいなとこにあるんだよね。すぐ横にあるんだよね。
はいはいはい、そうです、あれサイドにね。
そう、あのだから、なんていうんだろう、正面で後ろの方にいるのは、照明さんとか特攻さんだろうな、の、うん、特攻ってわけではもうほとんど特攻はないんだけど、照明さんばっかりなんですよね、
うんう
ん、あれがちょっと意外だったな、まあ、センターステージをやったので、それの関係もあるのかなと思いつつ、
はいはいはいはい、
だけども、まあ、なんかこう、ああもうどんどんどんどんそういうステージのあれとかも進歩してんだなと思いながらもですね、うん、長田進さんはワイヤレスをほとんど使わないっていうね、
うんうんうん、
常にギターからこうダラーンとシールドをこうつなげてですね、どうでも弾いてるっていうのがロックですね、あの人は、うん、ほんでなんか、自分がソロを取るために前に行ったらですね、後ろで、エフェクターを踏んでる人がいるんですね。スタッフの人が。それに合わせてガーン、あの、ソロに合わせてエフェクターをこう手で押してるんですよ。俺はなんか見てて感動しましたね。なんか うまく言えないですけど。こんなことやる人がいるんだっていうね。すごいよな、その贅沢さ。で、29日はさ、珍しいことにピアノが壊れたっていう途中で。
トラブルありましたよね。
ビーとか言って、そうそう。
急に変な音が鳴って、あれ？そうそうそうと思ったら、その後もなんかトラブル出ましたよね。
ねえ、それで、丸ごと交換したんですよ。
そうですね。
で、その、
キーボードをごそっとこの交換するの初めて見ました、
ね。俺も初めて見たよね。っていうか、その、なんていうの、替えがあるんだっていうのがすごくて、ね。
そうそう、あるんですね、ちゃんとね。
で、その時にやった曲を、もう、慌てて、アレンジを変えて、本当はこう、うん、ピアノとストリングスとみたいなバラードナンバーだったんですけど、うん、そのところをアコースティックギターに浜翔がこう自分でこうだからギターアレンジというのかに変えてその場でやったっていう、
ね、だからライブの進行的には全くこのトラブってるっていう様子は感じさせないまま急遽アレンジをその場で変えてみたいな感じで入ってきましたから、
そうそう
そうそう全く分かんなかったですよね。
そうそうそう、うん、で、終わった後、いやー、実は、みたいな。で、その、同じ曲をちゃんとピアノが入った、本来やるバージョンでやったっていうね。うん
なんかでも本人はね、上がって歌詞間違えて言ってましたよね。
そうそうそう、間違えてた。
て重ねた唇を束ねた
唇。束ねた唇、そうそうそう。なんだそれはとかなんか自分で突っ込んで。ねえ。 そうなんですよね、うん、本当にそんな、まあやっぱりなんていうのすごいミュージシャンたちだなっていう、もうどんなあれでも臨機応
変で、そのトラブルがあったとしてもその即対応できるっていうんですかね、うん、
あとはセンターステージに行った時のまああのなんていうんだろう、もう飾りのない感じの、
うんうんうん、
だともう当たり前だけど本当に小田原豊のドラムがうまいとかね、うん、あのもうシンプルだけれどもなんていうんだろう、しっかりとしてて、もう三鈴木千春のベースもすごかったし、まあなんかこうそういう こじんまり編成の時でも完璧だなこの演奏はと思いながらね、いやまあいいものを見させていただきましたわ。
ああでもやっぱり J ボーイのところは一つの、まあ、ピークでしたよね。
まあピークですよね。
うーん
結構ねあの曲が違ってたんですよ、その俺が言ってたあの前の時と今回。
あ、はいはいはいはい、
前半ね結構 2曲か3曲ぐらい違ってて、まあ、今回のツアーそういう風に結構変えてるっていう話は聞いてたんだけれども、
うん、
反抗期とかね実際にやったんですけど、まあ、反抗期っていうのはホームバウンドっていう80年かなのアルバムに入ってる古いナンバーなんですけど、反抗期だみたいな、多分ライブで聞くのは2回目か初めてかぐらいなんですけど、うん、そんなんで結構びっくりしてたりしたんだけど、まあ、後半戦そこら辺からもうあの前にも言いましたけれども、そのアルバムで核になる曲が次から次へと出てくるみたいな、うん、僕と彼女と週末にが出てきたり、
あれはセリフ噛まずに全部言いましたね、
言いましたね
一字一句ね、
週末に僕は彼女とドライブに出かけたこれを全部
ちゃんと言うんやってちょっと感心しましたけどね、そうそうそう
あの多分ハマショーカルト Q をやるとしたら、あの最後の頃に出てくるすんげえ難しい問題って多分これを全部言えっていう、あの僕と彼女と週末にのセリフを全部間違えないで言えみたいなあのなんだっけ競馬であのやつ、あ忘れちゃった、オグリキャップの生涯全成績をあの着順で言えっていうのが問題あって、112131111みたいなことを言ってあの答えが出てて、俺それすごい覚えてんだけど、なんかねそれぐらいの難しい問題ですよこれは何言っとんじゃん、
あれどこまで言えるかな、なんどう、無理やな、全部無理やなサリンジャーが無理やな、
サリンジャーの短編小説について話
し、その辺ぐらいまでしか曲がんないです。でもあとなんか最後どうやって終わる、最後どうやって終わるんでしたっけ、
あの数えきれないほどの桜が波打ち際に打ち上げられてたんだっていう、
あーはーはーはーは
ー気持ち悪いですね僕言えますね、言えますね、ハマショーファンなら言えますよね
あれでもちゃんとその、まあ、普通に言うんやったらあれですけど、ちゃんとその曲の進行あってあるじゃないですか、
はいはいはいはい、
それを保ったまま淡々と言うっていうのもなかなか
すごいですよね、
うん、だって歌じゃないから結構難しいですよ、あんな、
そう、あくる日僕はっ
ていうかしゃべりですからね
吐き気がして目が覚めたすごいよねあれね、まああれを丸々やったりするわけですからね、今回のツアーは濃かったですわ、
まあ、だってトータルで4時間でしたっけ、
そうなんですよ、我々6時、まあ、スタートで終わってさあ、まあ、出ますって言ってちょっと出た時に、スーパーアリーナから出口出た時にパッと時計を見て10時4分だったんですよねだからまあ9時50何分ぐらいに終わったと思うんですよね、多分
そんな長いライブは初めてですけど
ね、約4時間ですよねまあすげえなあの、
でもねそんなにやってたっていう感じの長さは感じなかった、
ね、感じないですよね、
だから中直りみそれだけなかったということですよ、
そうなんですよ、
うん、割と自分の中では あっという間じゃないけれど、まあ、うん、ちゃんと長いなっていうほどの、うん、変な感じはなかったですね、
ね、うん、でもまあ上手にその間浜島は休んでるんですけれどもね、 その、うん、インストをやったりとか、
はいはいはいはい、
星活が出てきてこう、
それですよ。そのインストが問題ですよ。びっくりしましたけどね。
いや俺もびっくりしましたよ正直。
なんかだって普通にね、あのコンダクターの人が来てで、まあ2曲ほどなんか演奏しつつみたいななんか言ってたじゃないですか。はいはいはい、でああ演奏するんやと思って聞いてたら。客がザワザワしだして、うん、えってこう下をこう見下ろしたらこう一斉になんか何人かの人がわーっとこうはけていくんですよ ね客。
そうそうそう。
で俺がなんか聞いたじゃないですか。これは何ですのって
トイレタイムですって答えましたね。
えーですよ。いやいやいやいや、そこで一流のプレイヤーの人たちがガッツリ演奏してるのに。
そうそうそうそう。ブラッドラインとマリアをやってるのにね。
びっくりしましたよ。
でも
そんな贅沢なトイレ休憩って。
いやいや、まあだからそのストーンズのライブで行くとキース・リチャーズが歌い出すとアメリカとかツアーのはあのキース・リチャーズの歌になるとみんなトイレに行くみたいな。
そうなんですか。
そうそうそういうのがあるんだけど、わ日本でもそうなってきたなと思って。ちょっとなん か感動した豊かになったな日本はって思ったよ。
いくらまあ浜松がはけてインストだけのそのロケだけでの演奏、うん、とはいえですよとはいえ生で演奏でそこでしてくれてるのに対してそのトイレにはけるっていうのは
しかもそうしかもあの結構な数ね。
そうそう、
ちなみに俺の隣も行ったね。
そうそう行きましたよね。
行ったよね。あの大体ね開演前からねビール飲んでたらそれ行きたくなるよ。
それでそうだ僕はねそのもうそのライブに関してあの思うんですけどそのトイレライブやってる間、
うん
まあ、トイレに行くって僕は考えられないんですけどね。
いやだからまあねだからそこなのよ。
何なんですかねあれ
は。あの なんていうんですかねそういうこう一曲一挙手一投足鉄頭鉄尾もう見逃すまい聞き逃すまいっていう感覚ではないんですよ。
だってこの間ほら行ったワールドハピネスだと俺トイレ行かなかったじゃないですか。
ああ行かなかったね。
だから普通ライブは始まる前に済ましとけよ言うのが。
いやだからさあのみんなほら40代はだったじゃないですか。
えそんって年を重ねるとやっぱりその辺も頻繁になってくるんですか。
なんじゃないですかね。まあまだ俺もそこら辺はまだ我慢はできるんですけどね。
でもあれインストのあの2曲だって始まってまだ1時間ちょいぐらいのタイミングじゃないですか。
そうそうそう。そうそう。
そのぐらいのタイミングだったらトイレはね。
その後に完全に休憩というかさ、まあ、あの、いわゆるなんていうんですか、
転換みたいな
、まあ、うん、アンコールタイムというにはあれなんですけど、うん、みたいな時にがあるわけだから、用意してあるわけだから、そこで行きゃいいのよね。まあ、そこでかなりの人また行ってました
よね。トイレ休憩だから、まあ、今回か2回あったわけです
よ。そうそう。まあ、トイレ休憩なのか何なのかっていうね。浜小休憩でも
ある。何も言ってないのに、暗黙の了解のごとくみんなあそこで
動くっていうのは。ザーッと動くっていうね。
すごいですよね。
すごいよね。
あれ、あの、バイオリン弾いてる側の気持ちとしては僕はすごく切ないと思いますよ。トイレに送り出してんのか、俺はとか。
まあまあね、その辺は確かにね、うん、俺も、それは、あの、1回目見たときはアリーナの17列だったから、分かんなかった、周りは全く動かなかったわけですよ。
あ、はいはいはい、
でもあの、今回そういう上の席から全体を俯瞰するようなところで見たら、みんなザーッと言ってるのね。
あれは失礼。
結構びっくりした、俺も。こんなに人動いてんだ。まあ、
アリーナで前の方の人たちはさら動けない。
そう、まあね、さすがにね。
ここで動く勇気はさすがにないでしょ、人として。
そう、でも後ろの方とかはみんなもう自由ね、自由。
自由でしたね、
本当に。あの、ゆとり世代とかってあの言うけど、お前らがゆとりだから、子もゆとりなんだよ、みたいなことは思ったね、正直ね。
だからその、インストの値打ちって何やろって思いましたね。ね、
確かにね。星勝さんの重厚なアレンジがね、ここ。
ね、
寂しく響いておりましたよね、埼玉スーパーアリーナにね。
そこはね、結構、ライブにおいての、なんていうのかな、意外なもの、えらいもん見たなっていうのは。
本当にえらいもん見たよね、確かに。うんあれなのかしら、だからさ、もう南こうせつとかさのライブになると、もう本当そんな感じなのかしらね。
どういうことなんですか。
いや、南こうせつがそのインストをやるのか知らないけどさ、なんかこうトイレにやっぱりみんなしょっちゅう行くから、もう休憩しますみたいな。このあと、妹よです、お楽しみにみたいな。いやでもそう、あれはすごかったね、あれは俺も上で見て気づいた。暗黙
の了解的な動きがあったいうのがやっぱ、すごいですね、へーって。
すごいですね、すごいですねっていうか、
まあまあでも、J-Boy は良かったですね。
J-Boy 良かったですね、
あれは入りが良かったですね。
まあこうMC 的なね、
あの前工場ありきで入る感じの、あの J-Boy がだからもうね、
そうそうそう、
より引き立つ感じがあった
じゃないですか。より引き立つんですよね、 Show me your way J-Boy っていうね。でもそこでもう大号泣ですよね、みんなね。
だからあれは何年前でした、33の時に作った曲見てましたっけ。
そんなもんでしょうね。ね、そうですね、33の時に作ってますね。このもう浜松が生まれた年が分かってるって、俺ね、1952年生まれなんですよ。浜松ってで86年に、出してて85年に作ってるんですよね。どうだ。
いやいや、そう、まあ、ドヤ顔的なことされても
どうだ。俺浜松オーソリティとして。
だからその時に作った曲が、まあ、こういうふうにしてこの失われた10年、20年を経て、ね、今なおこうしてこう歌われて、でよりその J-Boy のその、なんていうんですか、意味がこうより強く、まあ、こういう時代だから、今年だからこそよりなんか強くメッセージが感じられる部分もあったりなかったりみたいな。っていうのことは MC で最初言ってたじゃないですか。
はいはいはい、言うとりました。
ああいうのがあって入ってくる J-Boy はすごい染み入るものがありましたね。
高まりますよね。来ましたね、
あれはちょっとね、泣きそうになりましたけどね。
いいんですよ、泣いて、あれは泣くべきですね。そう、そこがまああれですよ、一つのね、やっぱりJ-Boy に至るとこまでのこう流れは完璧でしたね。まあ本当に今回はまあね、そういうその311もあってみたいなね、まさしくまあそういうツアーになってしまったんですけれども、まあ次のツアーをね見たいですね。だから本当に
何年ペースぐらいでやってるんですかね、ツアーっていうのは。
5年ぐらいですか、この間2006年だったと思うので、
まあ、5年ぐらい、65ぐらいでやるんですかね。
もうちょっと短いスパンでやってほしいですけどね。
ねえ、
でもな、まあそのアルバム
大きいところでやんなくてもね、
そう
とは思うんですけど、でも取れないんでしょうね、その小さいとこやられたら、まあね、
小さいとこでやるのはなんかファンクラブツアーみたいなの昔やったりして、そういう時にはこう小さい、それほど小さいというか、まあ、あのホールで、やったりしたん
だけど、あんだけ人入るわとは思わなかったですよ。
1万7000ですからね、スーパーアリーナ。
全部上から見ましたけど、全部埋まってたじゃない
です
か。
いや、怖いですね、あれは、本当に。
すごいですよね。空席なかったというのはびっくりしましたけどね。
そう。いや
どんだけ湧いてくんねん、みたいな。どんだけ浜松ファンって日常に潜んでんねんと思いましたけどね。
ねおじいちゃんもいたしね。
50代の人いて、やっぱいましたもんね。
いましたよ。すごいなぁと思って、
ね。10代の子もいましたしね。
いましたしね。
だからまあ、老親に連れられてなんでしょうけどね。
うん、俺の真後ろがもう5歳ぐらいですよね。
なんかガキいましたね。
お子様がいらっしゃいましたね。
うん、
ねえ、なんか、うん。でもなんか、すごい、なんていうのかな。なんかこう、親に無理やり、いいよね、感動的だよね、みたいなこと言われて、子供も大変だなと思って。浜小好きって言わないとめんどくさいんだろうな、この家と思って、まあ、ちょっと同情したんですけれど。
でも40代って言った時に40代の手を挙げてる人が一番多かったですかね。
そうですね。
うん、
前回のツアーは30代が多かったんですけど、40代が今回やっぱ一番でしたね。
うん、
40代すげえよな。まあ自分も40代ですけどもね。しかし、あの1万7000、まあ、センターステージがあった分なので、まともにやれば1万8000、7500、8000ぐらい行くんでしょうけれども、あんなとこ2日間、パフュームやるんですね。
まあね。
で、そのチケット選考に2日とも落ちた俺って何なんでしょうね、ほんと。しみじみとですね、
自分の。あんなとこにあるんですね。
ね。
うん、
こうくじ運のなさにちょっと衝撃を受け取るわけですけれども、まあそんなですよ、良かったですな。
まあまあ、うん、良かったですよ、見て。まあ、次いつやるか分かんないですからね。
うん、まあだから今回は最後の最後は行かないと、もう次があると信じているので僕は、
うん、
最後の最後は本当にこれ終わるかもしれない、これはもう次ないかもしれないと思った時は行こうと思ってるんですけど。まだまだ行けそうですわ。
まああと1回ぐらいはまあ大丈夫じゃないですかね。
うん、まああと
70近くはなったらどうなるかわかんないですけどね。
70ねえ。
もうその頃になったら内田祐也も生きてへんやろうしな。
まあねえ。ただ、なんていうのかな、残念というわけでもないんだけど、もうしょうがないんだけれども、浜松のライブっていうのはもう、その、コーラスワークが一つのまた売りでもあったんですよ。
はいはい。
で調子幹事が調子さんいて、で、まあ、その都度だって元チューリップの姫野達也さんが昔はキーボードで入っててもうこう、まあ、ああやってもうリードボーカルも取れるような人がもうコーラス入っても
う、
なんて言うんだろう、完璧なこうコーラスワークを見せてたんですけど、まあ、そこら辺がもうぼちぼちしんどいというのか。あまりこうなかったのがなんかこう今までのツアーとは随分こう変わってきたところなんだなと思ってはいたんですけれども、まあでもねそれはもう贅沢ですよ、もう。まあでもな、次これね、このメンバーまたこうツアーのバンドもどうなるかねっていうのがね、いろいろと
バンドメンバーも同じように年重ねていくわけですからね。
ねえ。もうでもな、やっぱりドラムが一番あれですよね、鍵ですよね。
うんうん、そうですね。
やっぱりこう60代のドラムでこう4時間は無理ですよ。小田原豊もその浜松のツアーサイトのブログでやっぱり相当しんどいって。書いてますからね。言ってますからね。まあだって結構、まあ、どこどこ叩いてるじゃないですか。もう、
まあ、すごい手数要求されるアレンジの曲多いですからね。
そうそうそうね。まあ、でまたね、そういうほらなんて言うんだろう、いわゆる J ロックっていう言葉はないのかもしれないんだけど、その日本のロックっていう感じと、あといわゆるフォークから来た流れのそのしっとりした曲と、うん、そしてなんかこのにやっぱり J-POP っていう、いわゆるポップスみたいな感じの、うん、に、どれもこう、きちんとこう対応できるドラマなんて、やっぱりもう本当に数えるぐらいしかいないんですよね、もう。うん、いや、だからそこドラムがなと思ってね。 いやだから小田原豊じゃないみたいな、うん、屋敷豪太でもなければ古田隆でもないだろうなと思いながらね、うん、なかなか難しい。そうだんだんだんだんそうなっていくんだろうなと思いながらですね。
まあね、バンドツアーツアーものはまあ本人だけの問題じゃないのがやっぱありますもんね。
ね、うん、まあでもとにかくまあ今年はいいツアーだったなと。ぜひ来年かな、再来年ぐらいにはまたねやっていただけたらねっていう、うん、思います。でも宮城が来年の5月かな、宮城が結局地震で延期になってたんですね。それがもう1回あるんですけども、まあこれはねやっぱり宮城の方というかあの辺にいらっしゃる方で行きたい人で埋まってくれればそれが一番嬉しいんですが、うん、っていう感じです。まあ、
まあまあまあ、もう見ましたよ、うんうん、ありがとうございます。
いやいやいやいや、よかったですわよかったですわ、
うん、
あとあの高所恐怖症じゃなくてよかったですわあそこはあの高所恐怖症だとちょっとそれどころじゃないみたいな。
あれは確かに高所恐怖症の人はあのそっかあそこは多分無理でしょう
ね。えあの立てないよね、うん、
立てないです、立てないです。あ
れなんだけど、なんか立ってこう踊るっていうかなんか、うん、無理だよねあれね、うん、でもまあおなんかおおそうすごいそればっかりがスーパーアリーナの思い出になんかなってしまってますが、まあ2012年あのカレンダー買ったんでね壁掛けの
カレンダー買いましたね。
もう2012年は浜翔とともにね、うん、ちょっとサングラスとかかけていきようかなと思います。
俺は俺でなんかシャツ買いましたけどね。
そうそうそうそうそう、
うん、5000円ですよ。
そうそうそう、長袖だからかどうか知らないんですけど5000円っていうね、なかなかなかなか豪華な感じですけれど、うん、俺もなんかな結局ツアーパンフ買っちゃうんだよね。ツアーパンフなんて、
まあ、一回見たらもうそんで終わるような感じなんですけどね。
そうなんですよね、本当にね。そうだからもうあの
一回見てほぼなんかお写真ばっかりじゃないですか。
そうそうそうそう、で、うん、なんかちょろっと文章があってねみたいな、それ一回読んだらもう終わるわけですよ、
ね、
うん、
で おっさんのが載ってる写真ね、そんな何回も見ないですから
ね。見ないですからね。だからもう俺の本棚にも入れられないわけですよ、微妙に大きさが変で、あの、うん、だから微妙なサイズのものがですねなんかどんどんどんどん増えていって結局こう置き場がなくなんとなくその辺に放置されとるわけですけれどもね、うん、それはだから無駄遣いかなと思いつつ、うん、でも買っちゃうみたいなことね、難しい感じですよ、うん、
まあまあでも J5 いい感じで聞けてよかったですわ。
本当ですね、うん、Show me your way ですよ。
あれ最後ストリングスの人たちが最後立ち上がって演奏したじゃないですか。
はいはいはい、
あそこ良かったですね。
あそこ良かったですね、グッときますよね。あ
そこちょっと泣きそうになりましたけど、
ね、グッときますねだからこそ国家にやっぱりね、
あ、それはまあいいんですけど
あのみんなよく歌うよね、また
そうですよね。その、まあ、コールいわゆるコールというのかどうか分かんないですけど、そのうん、ここでこういうようなことをなんかこう歌うみたいな、そのあうんの呼吸が整ってましたよね、みんな。
すごいですよね、あの辺はね、うんうん、何十年もやって何十年もファンなんですねみんなね、
うん、
すげえなー、すげえ。なんだっけ、あそう79年に出した歌を、その時これ風を感じてっていう曲なんですけども、まああのカップヌードルのコマーシャルの曲になって、あのちょっと売れたんですけれども、それもいわゆるあんまりツアーではやってないし、前のあの横浜の時も聞いてなかったんですけれども、それ突然やったわけですよ。これ知ってるとかなんか言って、風を感じてをやった時ね、もうみんな歌ってましたからね まっすぐにって言ったら、おーいえーって返すんですけど、みんなおーいえーって言ってて、もうなんだよ、この人たちって。さあ、まあ、くめども尽きぬ浜小話、40分も経ったので、もうね、こんな方にしよ、そろそろしとこうかなと思います。こんばんは、馬乗りラジオです。オープニングですよ、これが。これがオープニング。
なんか、
もうあのなんていうの、尺無視ですからね。私がマノリンです。そしてお相手はいつもの、
はい、馬です。
東京と大阪をスカイプで結んで世間話をする馬乗りラジオでございます。40分経ちました。さあ、まあそんなわけでございましてね、まあやっぱりいい音楽いいよね、ライブあるといいよねみたいな、ね、感じなんでございますけれども、まあ今週でもあの衝撃が走った、先週今週ゾーンが2人になっちゃったっていう話はやっぱこれはちょっとまあ手短にあと20分ぐらいでさらっとやってもらわないとちょっと辛いんじゃないかなっていう、全国のやっぱゾーンファンはもうこのね、あのゾーンがこうなんていうの、あのずっと続けてやるっていうのも誤報だったっていうのは、多分あのメディアとしては最初に言ったのが馬乗りラジオですからね。
別にそんなあれじゃないですけど、
もう、まあ、
まあまあまあ、なんか
ゾーンについて話すのは馬乗りラジオだけっていうね、もうもうここをあの固めていきたいですよ、もう一度。
まあでも引退って言われても僕もはぁって感じなんですけどね。
いやな、実際何なんですかあれは。なんか俺なんかがこうまた邪推するに、あの妊娠しちゃったとかさ、なんかそういうのっぴきならない状況が出ちゃったっていう。
だからなんでしょう、発表としてその10月の31かなんかにそのリリースされた、うん、まあその、9月からの体調不良によりまあ、引退しますというコメントがあって、
うん、
まあ寝耳に水というかって感じですよ ね,
ね
いやいや、だって8月に再結成したわけですよ。
そうなんですよ。
で10月31日をもって引退っていう、そのね、
うん、
短すぎるじゃないですか
すごいですよね、再結成から2ヶ月で引退。
そんな、まあ、聞いたことないですけどね、
うん
うん、再結成してすぐに、はい、やめますみたいなねえ、でも脱退とかじゃなくていわゆる引退なんでね。
そうなんですよね。
だから完全に足を洗うということですからね芸能界からだからその動きがあまりにも急すぎてだから本当にその病気と言われてもよくわからないですし、
うん、
なんかすぐに信じれるような感じではないですよね。
ね、
まあ入信にせよ、ただまあ妊娠だったとして引退まではって感じじゃないですか。
うん、
うん、妊娠やったらまあ妊娠で発表するなりなんなりで休養すればいいだけですし、
ね、
だから引退っていう事態は相当重い何かがあったということなんだよね、
うん、
まあだから本当にその9月からの病気、
うん、
っていうことなんでしょうけれども、
ね、
ただ9月にだからついこの間ですよ。
そうですよ、
うん、だからその病気をしてまでじゃあ再結成してやるライブやってなみたいな感じになるじゃないですか。
はいはい。
ねえ、だからそう考えてそう考えると解せないもんもありますしね。うん、その体調不良の何がどこが不良なのかいう部分が発表されてない分、うん、いろいろ邪推してしまいかねないですからね。こっちとしてはね。
そうなんですね。
うん。
なんかそうなんですよね、よくわからないですよね。
だから引退するならするでその、まあ、学業優先だのなんだのみたいなあるじゃないですか、
うん
うん、でまあその引退ライブなりなんなりってそうきちんとした 結末みたいなのも用意 されるだろう、なんだろうっていう、はいはい、まあ、後藤真希にしろそうですけれども、はいはいはい、そういうのが用意されずに、急に紙一枚というか、その、ね、発表のあれがあって、それだけですぐこう、いなくなるっていう感覚が、非常にこう、現実味がなさすぎてね。
ね。
うん。
すごいよね。
すごいですね。で、何がすごいって、その、タレントのゾーンのそのアーシャがもう即11月1日で切り替わってるっていうこの速さね。
二人にね、なってるっていう。あまりにもこう。
その手際の良さが逆に怖いじゃないですか。
怖いですよね。なんかもう。
送り出すにしろ何にしろ、そのいなかったような扱いにするのはやめませんっていうのが。
いや。
公式サイトって彼女もプロフィールないですからね。
ねえ。なんか。
そっからごそっとこの急に存在自体を消すみたいな、
もやもやするね、うん、これは。
だからね、8月に始まってこの手際の良さっていう、なんか本当に存在したのかどうかっていうねぐらいの速さじゃないですか。
いやいや、しかし
彼女は幻だったのかぐらいの
ねえ、
なんかね、本当にゴールドバックラーみたいな。
いや、なんかその辺は、なんかあれかねと思って、なんかもう当然ゾーンファンの方々だったらもう、いや、やっぱあれだよ、あれ、やっぱあれだよね、みたいな話がもう、まことしやかに囁かれているのかと思いきや。
いやー、その辺事情詳しく分かってる人多分いないと思いますよ。
すげえな。
うん。結構、本当に身内しか知らないんじゃないですかね。事務所の人ぐらいしか。
はい。
関係してたサポートのドラマーの人も全然知らなかったみたいですし、うん、本当に突然って感じみたいですけど、
ね、まあ、じゃあ、あと一つだけ考えられるとしたら、やっぱり黒い交際ですよね。
ですよね。こんだけこの綺麗さっぱりプロフィールがごそっとこう削除されるような、この引退に至るまでのこの運び方っていうのは、やっぱり、島田さんをこう連想してしまうわけじゃないですか。
ねえ。
引退に追い込まれるっていう。
ねえ。
やっぱこう、ね、よからん何かが。
うん。
うん。
あったのかとか。
じゃないのかなっていう。
いや
ー。出ないとこんな手際の良さって、まあないですよ。
そうですよ。
ねえ。
まあねえ。あんまり邪推はしてもしょうがないんですけれども、なんというのか下船ですな。
いや、そこまで手際のいい対処をだから彼女本人がもしかして望んでてるのかも分かんないですけれどもね、
うん、まあね、
いろいろ思いがあってなのかも分かんないですけど、
ね、まあもういっそのことは私はいない人だとみたいなね。
じゃあその体調不良っていうのがそういうなんていうのかな、身体的なあれなのかメンタル的なあれなのかいうのもまあ分かんないですけれどもねえ、
うん、
うん、
っていうね、いろいろ、ね、
もうちょっとでもなんとかならんかったのかなっていうのはね、うん、すぐに手放すこの感じもね、
ね、
だから相当強い意志が働かないと引退っていうのは多分ないと思うんでね。
ないと思うん
で、ね、ついこの間だって再結成したとこの人ですからね。
そうなんだよね。1ヶ月でさ、うん、脱退というのか、うん、なんていうのか、うん、不思議だね、
うん、でメンバーのコメントにしろ事務所の発表にしろ割と淡々としてるんでね、
うん
うん、なんか本当に触れちゃいけない何かアンタッチャブルなことがあるんじゃないかっていうのを考えてしまうぐらいにね、うん、黒い交際、逆に黒い交際であってほしいなと思いますけどね、
はいはい、
変に体調不良で、本当に体調不良だったらね、あれなんでね、
うん
うん、
ですよ、
うん、まあだからまさかゾーンがディオになるとは夢にも思ってませんでしたけどね。
本当ね、 2人です
よ。これから歌のパートとかどうなっていくんやろなっていうね。今まで4人で割ってた部分を今はもう3人にして、でまあ2人になるわけですから。
すげえな。
まさかね、ゾーンがなんか雪沙織安田幸子みたいになると思わなかったですけどね。これは想像してませんでしたけどね。
2人だもんな。これ2人っていうのはこう難しいね、いろいろ難しいね。紅白とかさ、
そのバンドとしてはもう、
うん、もうね、あのいわゆるあれ、あのシークレットベース的なものをそのまんまって思ってるとやっぱ違うことになっちゃうよね。
うん、
まあもうゾンプリみたいにするしかないんじゃないのかな。
まあメンバー、まあね、その都度集めてサポートでやるぐらいしかないんでしょうけども、まあね、
うん、まあだけどそれはそれでまた違ってくるからね。
うん、
ゾーンじゃなくなっちゃう、
ね、神みたいになって。
待つわ。なるほどね。
デュオか、
うん、深いね。まあそんなよくわからないことがね、
うん、ちょっとよくわからなさすぎてね。
ね、
だから、本当に本人が全部望んだようなことであればもう何とも言いようがないんですけど、なんか事務所のこの対応がやっぱり下せんなっていうのはね。
うん。
うん、
しかし、こう、この方、なんていうの、この一方に対して、皆さんあんまりこうリアクションがないですよね。
リアクションってね、しようもないですけど。
いや、例えばだからあれですよ、この間で言えばももクロで言えば、あの早見さんが脱退するときにもううおーってなったじゃないですか。結構
あファン界隈は、アイドル好きの人って多分ゾーンって範疇外やと思うんだよね。
ああ、もうあれなのかな、ゾーンはやっぱり、う
ん、だからアイドル聞いてる人って別にゾーンは興味ないんじゃないですかね。どうなんやろ、
どうなんやろ
ね、わかんないですけど、あんまりね、そう言及してるの見たことは
ない、見たことないですよね。
うん、
そうなのよ。だからなんかこう
僕の中では結構アイドルカテゴリーにも入ってるんですけどね、ゾーンって別に。
はいはい。
うん。
どうなんでしょうね、その辺ね。
ソニー系の、まあ、ユイにしろ何にしろ、あの辺も僕の中でアイドルカテゴリーに結構触れてるところにあるんですけど、ね。ああ、
そうか、そうか。
うん、
ソニーのカテゴリーだね。そうね、
うん、よくある。
そうすると確かに。
あるポップワークというんですかね。
うん、なんというのか、アイドルなのか何なのかみたいなところだね。うん、なるほどね。
まあでもさすがにゾーンについて、どうこう言うてる人は、まあゾーンはオワコンだと思ってる人が多いと思うんでね。
オワコンじゃない言うべきなんじゃないの、与田さんが。やっぱりここはこの2人のゾーンをどうゾーンたらしめるかについてやっぱりこう考えていくのが道なんじゃないのかな。
2人ね、まあ
まあで止まってしまいましたね。
もう引退劇が引退劇なだけになかなか受け入れにくいですよね。さあ、うん、2人になりましたゾーンですって言われてもねえ。
ね
え、
うん、ね、どうなんのかな、うん、
まあ黒い交際かな。
いやまあそこはね、まあ、あれですよ、まあ、しょうがない、も も。
まあまあね。
ね、うん、幸せになっていただければと。
あ、本当に病気ならまあちゃんと治ってもらえればね。
そうですよ。
うん。
まだ60になってもツアーやる人もいるんだしね。うん、
そうですよね。
そうですよ。
本当にね。
そうですよ。
うん。
あれから10年経ってまたシークレットベースが15歳の時に歌ったこの曲がまた意味を持ってきました。
10年後、まあ再結成という展開もあれでしたけど、こういう展開も予想はしてなかった。
すごいですね。なんかなかなかジェットコースターな感じですよね。
本当なんか不憫な報われない人たちバンドやなっていうの
が。まあでもいや言うても武道館やってまああれだけ売れたわけだから不憫というのはね、まあ、どうなのかね。
やっぱ一発当たった人のその後の歩み方ってやっぱなかなかやっぱりきついな。
まあそうだよね、それはあるね。その後みたいなね。
うん、そう。でも友果はまああの人は基本的にゾーンとして入ったのはまあ2004年からの1年だけなので、うん、実質まあゾーンとしては1年ですけれども、ただ芸能活動としては他のメンバーとほぼ一緒なんですよ。
はいはいはい。
もうそれ10年ぐらいやってるんですよ、
うん、
だからその同じだから人生の半分以上は、
うん
うん、半分ぐらいはもう同じ事務所でずっと、まあ生きてきてるんで、その生活が急にこんなような形で結末を迎えるというのもなんか本当不憫だなという気がしますしね。
ですな。
うん、だからもうちょっとタレント系をなんとかしたりよとは思うんですけれどもね。
ほんまね、うん、
なかなかそんなに大きな事務所でもないんでね、
うん
うん、
不思議よね。今日はあんな本当に
本当に材料がないんで語りようもないんですよね。
語りようもない
唐突すぎてね。
本当ね。まあそんなんでございますよ。でもまあ一応ねこれはちゃんと言っとかないとですね。
いやいや、あんまりこの辺は本当に需要のない話だと思うんですけれども、
いや、馬乗りラジオはゾーンのメンバーの皆さんの幸せを常にお祈りしているっていうアピールをしておかないと。
まあでもこれでおそらく紅白はなくなったでしょうね。
なくなっちゃったかな。
ちょっとね、やっぱ2人じゃ弱いでしょ。
まあね、
アピールでも、で、ついこの間3人で復活しましたって発表があったのに、え、いつの間に2人みたいな感じっていうのもすごいね。
うん、なんかその絵面がね、その歌ってる絵面が2人だけっていうと、うん、そのあの10年前の絵面とやっぱ違って、うん、違いすぎちゃうんだよね。
うん、まあ、シークレットベース1曲1本あれば、まあ、ミュウが歌ってれば、まあ、それだけでとりあえず絵になるかなとは思うんですけれども、
うん、
まあそれでもね、一応バンドとしての絵面いのがやっぱあった人たちなんでね。
そうそう、やっぱあの絵面が重要だったんだよね、
うん、
みんな楽器持ってさ、
うん、
っていうとこがね、
うん、まあ本当に報われないな。
まあこう語ることでこうね忘れ、思い出してあげてくださいみたいな感じでございますよ。
うん、
Perfume のニューシングルが出ました。
うん、出ましたね。
まだ買ってないんですけどね。
それはよくわかんないんですけどね、普通に Amazon で注文してたら届くんだと思うんですけどね。
初回版が欲しいんですよ。
うん、それだから予約してたらいいじゃないですか。
いや、聞いてくださいよ、聞いてくださいよ。カートに入れたんですよ。
はいはい。
決済するの忘れてた。
もう、それか全く消せないんですけどね。
いや、
そう、もうカートまで入れないと、あと一回クリックしたらええだけじゃないですか。
いや、なんかね、
そこで急に気絶したんですか。カートに入れた瞬間に。
いや、なんかね、カートに入れれば俺は予約ができてるんだと思ってた節があるんだよね。
いやそれはないですよ、基準で決済しないと。あれ、
うん、いやまあそれで結局あのメールでもう初回版売り切れちゃいましたっていうメールが来て、
うん、
何みたいなえって思って、それで、見てみたら、ああ俺お会計してなかったよみたいな。いやもうほらだからカートに入れたんだからカートに入れちゃったもんね、ふふふみたいな。あとお会計すればいいだけじゃん、ちょっとぐるぐる見てますわみたいな、そういう気持ちでおったわけですよ。
そうね、スーパー行ってカゴに物入れてカゴ置いてレジ通って行ったようなもんですよ
まあそのなんでスーパーに買い物行って、スーパーにその買い物行ったのが15日間ぐらいずっとこうカートに荷物持ってぐるぐるしてたっていうことですよはあ俺アホやな。もうあのアルバムはちゃんと初回版を予約しましたので、ちゃんと、決済もしましたので大丈夫なんですけれどもね。
ね、珍しいですね
珍しいかな、結構
珍しいですよ、あんま聞いたことないですよ。
結構 やってる人多いんじゃないですかね。どうなんですかね。
カートに入れてそのままいるあんまりね、うん、
ちょっと俺そんなショッキングなんですけれども、まあだからまあ大体あのいろんなところでこう見たり聞いたりはしてきて、ああこういう感じかみたいなね、次のアルバムはどうなんだろうなっていう、まあ5曲ぐらいしか新曲がない中ですね、またそうだな、そろそろ木戸師匠においで願ってですね。
次のアルバムっていつでしたっけ発売。でももうすぐですよね、
11月30じゃなかったかな。
ね、早いですよね。
JPN タバコか、うん、みたいなね
あでもあれジャケット出ましたね。
ジャケット出ましたね、
うん、え、思ってたより普通かなとか思ったんですけど
まあまあまあ、あんなもん、あんなもんっていうのはあれです
か、あんな感じですかね。
そのなんていうのかな、あのゲームみたいなこう作った感じもなく、
うん、
トライアングルみたいなこう無機質な感じでもない、
うん、
等身大の、
お
いやどうかね等身大にしちゃ変ですよね
うん、
なんかねその辺のこう、うん、変わり方みたいなのかな、なんかいろいろ思いますね。なんかあのスパイスみたいなのが1年早く出てたらまた違ったのかなとは思うんですけどね、
うん、
まあ、その辺はちょっとねもう難しいところなんで、木戸さんとかにこう来てちょっとこれはどういうことなんでしょうかみたいなことを話をしたいんです、
ね、関係者じゃないけど問い詰めるような形の
木戸さんこれどうなんですか別に木戸さんがやったわけじゃないんですけど、
まあまあでもアルバムも出て紅白あって
ツアーもやって、
うん、
来年2月僕新潟行ってきますよ、雪の中を多分、
うん
しみじみとですね、これがあれか遠征かと。
一応スーパーアリーナの方は予約は予約というか先行のあれはしましたけどね、まあ、当たるかどうか分かんないですけどね。
あ、ピアでチケットピアかな、あ、俺も俺やった。あれ外れたらもうなんていうのかな、もうその縁がなかったっていうこと。
ああいう先行関係で当たった試しないんでね
ああ俺もあんまないな。
うん、
お互いちょっと得とか積まないとダメだね、なんか
本当にね、うん、
なんかこう神社仏閣とか参ろうぜ俺らなんか意味もなくさ、こう
なんかね
お参りしようぜ、
厄払いとかなんかしないと本当についてないですね、
うん、
その辺のクジオン関係はね。
ね、うん、あ俺そういえばあれを買ったんだ、なんかあの森三中が面白いんでついビッグを買っちゃったんですよ。
はいはいはい、はい、
俺まだ抽選してないのかな、これ当た、これ6億円当たっちゃったら俺もうあの海外かなと思って、
うん、
あの巨船みたいにリタイアしました。
セミリタイア
みたいな海外から馬乗りラジオをお届けしようと思います。もう6億円で逃げ切れるかな。
地味な暮らし、つつましく
暮らしてりゃなんとかなるかな、
うん、
そんなことばっかり思ってますさということで最後まで聞いていただいてありがとうございました。いつも通りダラダラで申し訳ないと思う次第でございます。さあ与田さん、最後に何かございますでしょうか。
そうですね、11月の2日に誕生日を迎えまして、
おめでとうございます。
ありがとうございます。
おいくつ？
36になりましたね。
うわ、36、
ああ
そうだ、そろそろ婚活しないとね。
まあねまあ36
ちょっと婚活しようぜ、
まあ誰もやってくれる人がいないので、一人で5合のケーキ買って全部食べきりましたよ
5合のケーキを。
ケーキ屋にわざわざちゃんと予約しといて、
おう、与田さんおめでとうみたいなの書いてもらった。
最初だから予約するだけですから、あ、プレート名前どうしますとか聞かれて、いやいやそれはいいですと
何照れてんの。
一人でそこまで浮かれんのも本当に
やばい。いや、与田36おめでとうみたいなの書こうよ。
ろうそく何本しますとか言って、いや、ろうそくもいいです
よ。いやいや、36本。
そんな30数本も。
36本
やって。刺してる場合はないんでね。
なんか火事になる寸前みたいなとこで消していこうよ、そんなの。
まあ、なんで。まあでも、午後、食べきりましたよ。
ですね、あの、馬乗りラジオの、まあ、ここまでお聞きになってる方がどのぐらいいるかわかんないですけれども、ぜひですね、そんな、与田さんにお誕生日おめでとうみたいな、36歳よかったねみたいな、あの、ぜひ、あの、いろんなとこでちょっとメッセージで送ってあげてください。本当にお願いします。もうさ、悲しいですよ。そんな
の、ね。まあ、本当にね、本当に祝ってくれる人がいないんで、本当に全部一人でやって、あと、ステーキを食べに行きまして、もう
一人ステーキ？
一人ステーキ。
うーわー、
大阪にあのハリジューというお店がありまして、
ほうほう、
これ結構あの有名な老舗な、まあ、すき焼き屋さん、お肉料理、
はいはい、
まあ、全般扱ってて、はい、まあ、肉も売っててで、基本すき焼きメインでやってるところなんですけど。
うん、
まあ、最低1万円からっていうお店で、
お
お座敷みたいなところで、
ステーキ、
あのおかみさんがあのすき焼きをこう作ってくれるっていう、そういうようなお店、
はいはいはい、
基本入ってくる客は、まあ、あのよくわからない、何の仕事してるかわからんけど、でも金持ってそうみたいな、
なるほど、
セカンドバッグを抱えみたいな。なんか知らんか知らんけど同伴してるなっていう人とか、
あ、はいはいはい、
とかあと財界系の人とか、
はいはい、
あとなんか芸能人とかね、っていうようなところ人が来るようなお店なんですけどね。でそこ洋食もやってて、でそこにまあフラッと行って、
かっこいい、
で、コースで8000円のコース
一人で8000円のコースを一人だよね。
いや、一人で、一人ですよね。で、
かっこいい。
塊の、なんなんでしょうね、フィレステーキなんですが、
はいはいはい、
食べてきましたね。
マジで、
今日はもうなんかやったろうと思って。誰も祝ってくれんから自分でやろうと思って。
言ってよ。全然祝うよ、そんなの。なんか、またメープルたい焼きかなんか作って持ってくよ、そんな。
いや、でもね、そこで食べた、まあ、ステーキなんて時代もまあ本当に久々だったんですけど、
はい、
まあ美味しくない。
ええ、
感動がないんですよね、全然。
ほう、
その 味に対しての。
ああ、はいはいはい。
そんな、なんか、口に入れた瞬間に、こう、ものすごい宇宙がこう広がるような、
ああ、
ね、とろけるような、なんかこの、すごい世界が待ってるかと思いきや、
うん、
全然普通なんですよ。なんやったら、もう、オリジン弁当の焼肉弁当の方がうまいあるぐらいの。
へえ。
もう、全然ね、感動がなくて、
うん、
これはなんでこの感動がないんかなと、
うんうん、
ほんまにその肉そのものが対して、美味しいもんでないのかどうかというか、にしてもでも8000度がついてるわけですよ、やっぱり。
はいはい、
この8000ってこの値段は何やと。
うん、
やっぱなん肉の質の値段そのものより、やっぱなんか、その、ステータスの値段なんじゃないかと。
うん。
多分老舗のお店の。
うん。
うん、
この話、着地点がありますか？この話。
ありがたがってるけれども。だから、
すいません、この話に、こう、今から1分以内にスパッとしたオチがないか限りは、そろそろ終わらせていただければなと思うんですけど、よろしいでしょうか。
オチはないですけど。
分かった。その話、ちょっと来週します。その肉は本当にうまかったのかについては、ちょっと時間をください、僕に。
いやだからその肉の味と価値と、あとその店と、あとそのなんていういろいろステータスやらないやらとかもね、いろんなものがこうあるわけですよ、やっぱり。だから一般庶民がそういうとこ行ってフラッと行って食うもんじゃないんですよね、やっぱり。ある程度成功した人間じゃないと味わえない何かって世界ってやっぱあると思うんですよ。それがやっぱその発生なり一枚なりっていうのにこう加味されてるんだなと思って、だから何も成功体験してない俺みたいな国民が行ったところで味わえるもんって何もないんだなと思うと、いやいや、すごく寂しくなって帰ってきました、ね。
いや、ちょっと待って、もう、ちょっと一からやろう、ここも。もう、一つ一つ超えていこうよ。さあ、ということで、ありがとうございました。なんだこの終わり方。またお会いいたしましょう。さよなら。
はい、どうもでした。